ドラマ海原ひろみつの新京音。この番組はドラマー海原ひろみつがお届けする音楽情報番組です。ドラマーとしての視点で音楽の街川崎から全国全世界、そしてあなたに音楽や楽器を楽しんでもらいたいと思いお届けしております。新京音とは心に響く音を伝えるをテーマに、音楽で素敵な体験をしてもらい、あなたの時間を豊かにしてもらうことを目的にしております。この放送は JR 武蔵小杉駅から歩いて3分、武蔵小杉タワープレイスビル1階にございますサテライトスタジオより公開生放送をしております。またツイキャスでも同時生配信をしております。 Twitter 内でドラマー海原、もしくはアットマーク DRUM_UNA で検索していただけると、この空間が映像となってご覧いただけます。そちらの方でもお楽しみください。はい、皆さん明けましておめでとうございます。というところでね、2024年やってきましたね。もう年最初のね、僕がやるべきことは何かって言ったらやっぱこのラジオでしたね。はい。というところで今日も1時間、たっぷりとね、いろいろお話をしていこうと思いますので、あ、よろしくお願いいたします。あ、ボンさんが、ツイキャスでありがとうございます。そしてね、なんとですね、今年はですね、いつもね、ドリームキングダムのね、代表の王子と、お正月はですね、神社に巡ったりするんですけど、七福神のね、今年はね、ちょっとね、巡れなかったので、ね、どうしようかな、おみくじどうしようかなと思ってたらですね、なんとさっきの番組の安藤美由紀さんがですね、おみくじ入りのね、プレゼントをいただきまして、何が入ってるかなって今ちょっと開けてみたいなと思うんですけど。
私は大吉でした。ウ
ォー！お！何が出るかなー？てってでーん！大吉出ました！本当にできた！本当に出ましたよ。いやー、素晴らしい。なんかすごいテンション上がりますね。
お菓子も入ってる。
うん、お菓子も入ってる。あ、いいですね。願望、他人と共にして吉、恋愛、笑顔を絶やさずに、金運、現金払いが吉、旅行、用途、人に注意するとよし、商売、先行き、利あり、ということで、大吉いただきました。ありがとうございます。いや、これめちゃめちゃね、テンション上がりましたね。これで。いや、今日もね、1時間お届けしていきたいと思います。そして今年、まあ最初の放送ということでね、この今日はいろいろ新しくね、チャレンジをしていくことのね、報告をしたいなっていうので、実はね、年末のね、大晦日のラジオで言ってたんですけど、その報告の一つをですね、まずね、今日はね、番組のね、途中でね、させていただこうかなと思いますので、その辺も楽しみにしていてください。じゃあね、まずここでね、一曲お聴きいただきたいと思います。僕のバンドのね、プワイソーから一曲お聴きください。かけら。
Sad.
はい、うなのあなたの夢を応援するワンポイントコーナーということですね。まず新年最初のですね、ワンポイントということですね。いつもあの心理学ですね、脳神経心理学であるね NLP を僕はね使って、いろんなねことに対してのアドバイスしていきたいなというコーナーでございます。そして新年のねこの放送、皆さんねまだ4日ですよ、まだ4日、うん、というところで、まあ大体ね1年の目標とか抱負とかそういうものって決めてるじゃないですか。皆さん多分決めたと思うんですよ、うん。で実際にじゃあねついさっきまで、つい先日まで年末だったわけなんですけど、それをねどれぐらい達成できたのかなっていうのって結構振り返ってみると、あっという間に過ぎちゃって、なんかよくわかんないうちに終わっちゃったなみたいなことってもう残念な感じですけどあるんじゃないかなと思うんですね。そこでね今年はそうならないようにならないようにですね、ここでねすごいシンプルなんですけどすごく効果的なね目標、立てた目標を達成しやすくする方法っていうものをですねちょっとねお伝えしようかなと思っております。はい、これはこの方法はですね1年の目標はもちろんなんですけど1日やるべきことでもいいですし1ヶ月やるべきことね、こういうのは半年でやる目標、こういうのでも何でも適用できる方法なのでぜひね使ってみてくださいということで、何かというとですねこれはね非常に簡単で1年間のリハーサルしましょうっていう話です。うん、なんだろうな、みんな目標を立てた時によしこれやるぞって言って計画を立てるわけじゃないですか。計画を立てるんですけどリハーサルってしないと思うんですよ。うん、でなんでリハーサルをしないのかなっていうところっていう部分があると思うんですが、音楽で言えば練習もするしバンドでリハーサルするしで、いっぱいにスタジオでリハーサルの練習して音を合わせてるのに本番の直前でもリハーサルするんですよ。うん、リハーサルをしてそれで安心して本番に臨めるなっていう感じになると思うんですが、なぜか自分の目標とか一日やるべきことに対してのリハーサルってあんましない印象ないですか？うん、これをね一日自分が今日はね何をするかなってねタスクでこう項目を書き出すわけですよ。うん、一日で言うと分かりやすいかなと思うのでちょっと一日で言うんですけど、タスクで書くわけですよ。そうした時にこれをだいたいね20分ぐらいで一日のリハーサルをねしてみるんですね。すんごいざっくり。うん、でだいたいじゃあ例えば朝起きてご飯作るなっていう、ご飯って1時間ぐらいかな作って食べて、うん、あじゃあちょっとあ次の現場の移動先に移動時間に1時間ぐらいかかるね、で行ってから準備してで準備して1時間かかってあお昼ぐらいになるな、お昼食べるじゃん、食べてそっからあじゃあこういろんなね出演者とかイベントの出演者とかちょっとね受けねなんかこうちゃんとあ来てもいいように準備しとかなきゃっていうのをバッチリにしてある、よしよしよしよし、じゃあこれでイベントの出演者が来た、じゃあリハーサルをみんなそれぞれやっていく、あじゃあリハーサルも終わった、よしじゃあオープンになる、オープンな時に何が必要かな、うん、あこういう風なあみんなで挨拶する時間があるなとかいう感じで、あで、あそしたら30分ぐらい時間できるな、うんうんうんうん、よしじゃあ本番がイベントが始まった、あそしたらこの時間帯からちょっと動けないな、9時ぐらいまで動けないなってなってくると、ご飯はもうオープニングの時に会場してる時に食べなきゃダメだな、あじゃあこの時までに何かご飯を頼んどこう、よしじゃあ9時に終焉になって、片付け10時になって、あそしてそこから片付けて帰って11時で、うん、あそして まあご飯食べて歯磨いてお風呂入ってそして寝ると12時ぐらい早くてみたいな感じのですねシミュレーションをするんですよ。これを今1日で分かりやすくやったんですけど、これをですね1ヶ月単位とか1年単位でやってみると、あ、じゃあ今の時期にこれぐらいしないといけないなっていう逆算のね、一覧を書くだけっていうのはね、まあまあやるんですけど、それを実際にねシミュレーションしてみます。そうするとですね、ああなんかね、なんだろう、今1ヶ月後にあれやってなくないとかっていうのをですね一度体験、頭の中で体験しているので、ちょっとね焦りとかね出たりとか、逆に達成してたら、早めに達成してたら俺やるじゃんみたいな感じでね、自分に対してね肯定できるような、なんかねテンション上がるようなね感じになったりするんですね。これはねすごく簡単ですごく効果的なので、ぜひやってみてください。ということでちょっとここで一曲を挟んで、じゃあ実際にねこのねもうシミュレーションをするっていうところで、じゃあどういう風なシミュレーションをするとね効果的なのかっていうのをですね、その NLP、まあ、ニュープロのね中にあるスコアというねワークがあるんですけど、それをねちょっと使いながら、説明していきたいなと思います。実際に使える今日でね、これで今年の目標ね、あ、これでいけるっていうね感じになるんじゃないかなと思ってくれたらいいなと思ってますが、その前にじゃあここで曲をお聴きください。ブアイソーで水平線。はい、お聞きいただいたのは不愛想で水平線です。はい、ということで、じゃあさっきの1年間とかね1ヶ月とかそれぞれのリハーサルをね事前にしてみましょうねっていう風に言ったんですけど、実際にどういう風な方法でやっていけばいいのかっていうので、 NLP、 まあ脳言語心理学のですね、スコアモデルっていうねワークがねめちゃめちゃねぴったりなんですよ。でこのスコアモデル実はね僕すごく大好きで、セッションワークとかね多分2番目にやってるぐらいね好きなんですけど、これがですね、なんというのかな、よくあるのが、まあなんか未来を達成したっていう瞬間を感じて、でそこから逆算していきましょうねみたいな、そういうような話とかあると思うんですけど、なんとねこのスコアモデルというのはすごくてですね、その未来がね2段階でね体感するっていう、そういうワークなんですよ。じゃあこれをですね、本当はねそんな簡単に説明していいのかどうか、伝わるかどうかわからないんですけど、まあざっくりこんな感じでやるんだって言って、後でねラジオブログの方で詳しくね書き方とか載せていきたいなと思うので、ぜひそちらの方をね参考にしていただきたいなと思います。でこのスコアモデルっていうのなんですけど、まずですね5つの場所ポジションっていう空間アンカーというね、その場所のエネルギーっていうものを使っていきます。 人間っていうのはね、その場所場所によって感じるエネルギーっていうものをですね、脳内でこういうふうにね設定することができるんですよ。それをですね5つっていうと何かというと、まず現状の場所、そして原因の場所、そして目標の場所、そして自分の強み、それを、リソースっていうんですけど、まあ強みとか資源の場所、そして結果、そのね、目標を達成した後の未来の場所ですね。この5つの場所、これを用意してもらってやっていくとですね、非常に面白いんですね。で、まあ、この場合はですね、目標に対して、例えば、やりたい目標あるわけですよ。例えばですね、僕であればですね、去年の年末にですね、まあ、アクセサリー、シンバルのアクセサリーをね、作りますって言ってですね、実際に今日後でまたお話しするんですけど、それを作って持ってきたんですが、それをですね、実際に、いつまでに1個作ろうかなって言ったとき、うん、じゃあ2週間後に設定しようかな、2週間後にはできてる、うん、で目標っていうところで2週間後にそのシンバルを使ったアクセサリーを1個作ります。じゃあそれに対して、じゃあ設定したね、現状ってどうなってるでしょうかって言ったときに、どうやって作ればいいのかわからないし、道具も持ってないし、なんだろうな、これから始めますみたいな、そういうのが現状だったりするわけですね。はい。で、じゃあですね、その例えばですね、例えばそれができていない原因、例えばそうですね、やろうと思っている気持ちだけはずっとあったんですよ、実は。なんでできてなかったんだろうなっていう原因を探ります。そのときに、ああ、でも実際に道具買ってないからできないよねっていう話であったりとか、なんだかんだ言って、時間がないと自分で思っていたとか、なんかそういうふうなものをね、書き出したりするんですね。で、そしてから、また目標に行くんですけど、で、その目標に行ったときにですね、さっき現状と目標、両方のね、感覚、ね、まあこれを体験するんですが、この目標と現状の差ですね。目標の時にあって、現状にはなかったもの。これは何だろうなーって時に、道具ですとか、やる気ですとか、なんか、インスピレーションですとか、なんかそういう感じですね。例えば、それをね、作るために学ぶための資料とか本とか教科書とか、そういうのが必要だなってなったりするわけですね。で、それを持ってるんですよ。目標を達成してるときは。で、その時に、すでに目標の時に持っているものの中で、現状の場所に行った時に持ってないものっていうのが出てくるわけですね。現状だと今言ったものが、教科書とかね、やる気とか、やる気は持ってるな。やる気は持ってる。だからね、道具とか持ってない。ってなった時に、じゃあこれをクリアしていけば目標を達成できるよね、という話になるわけですよ。で、そういうところで必要なものっていうのをゲットするというわけなんですね。で、ここまでの流れでいくとですね、すごいね、すごいざっくり。ちゃんとしたワークをやってるわけじゃないんで、流れだけ今やってるんですけど、ここだけで言うとね、未来を一段階なんですね。イメージ。目標を達成してる自分。このね、一段階だけ見てるんですけど、実はね、このスコアモデル、もう一段階ね、先の未来をね、見るんです。というのも、その目標を達成した後、どんな自分になってると望ましいでしょうか。っていうのを見るんですね。で、その時に、例えば2個目ができてるわとかね、3個目できてるわとか、なんかこれをねホームページに掲載してるわとか、なんかね、そういう風な未来を見るわけですね。で、そういう意識を持つことによって何が起きているかというとですね、目標のところにまずね、これ無意識の話なんですけど、目標を達成している自分を無意識の中でね、作り上げちゃうんですね。 自分がねこんな時こういう風なことを感じてるなっていう。でその後結果、うん、その後の未来をね達成した時の自分を想像した時に、それを達成している自分もあのイメージの中で想像できるようになるんですよ。ということはですね、あのステップアップ、一気に飛び越すんじゃなくて段階を置いてどんどんどんどん未来をね見ることができるというね、そういうねワクワクするようなワークなんですよね。で実際にはこれをですね、まあ結果のところから目標に対してですね、よくやったねっていうふうにね自分自身でねぎらいの言葉をかけてあげたりするんですよ。あれもやったね、これもやったり、よくやったね、うん、こんなことあったよね、でも乗り越えたよね、よかったよくやったったっていうふうにね、自分自身で結果にいる自分から目標にいる自分に声かけます。これっていうのはすごいことで、結果にいる自分が目標を達成している自分を認識していないと言えないんですね。うん。で、これが紙とかで、目標を立ててますとか、そういうところと大きな違いで、こういうふうに一度体感をするんですよ。NLP っていうのは。そうすると、脳っていうのはね、面白いもので、体感をしてる。頭の中でイメージしてるものってのは現実と一緒なんですね。なのでめちゃめちゃあれをもう一度味わいたいと、美味しいもの食べたらもう一度食べたいというようなね感じでですね、そこの成功に近づけるようなパワーをねどんどん出すようになってきます。まあ、行動しやすくなるっていうことですね。なのでぜひこのスコアモデルね、後で詳しくブログの方に書いてきますけど、ぜひ活用してみてください。ということで前半の時間、この曲が流れてきたら、一旦この曲を聴いて CM 行って後半に行きたいと思います。ではこの曲はですね、ノアズアークで平和の歌です。
私たちにできること。
必要なものが手に入ることが幸せなことだと気がつきました。だから買い物も必要な分だけ。
冷蔵庫に隙間ができると節電にもなるしね。
JCBA。
ラジオ聴きの皆さん、ここ川崎でも東京新聞が読めることご存知でしたか？やっぱり新聞は地元の情報が豊富で購読料もお得な東京新聞ですよね。試し読みから東京新聞、まずは無料で1週間、ホットウェブで検索を。
はい、ということで後半にあっという間だね。もう30分経ったのかよっていう感じですけど、はい、後半はですね、今年のやりたいことということですね。こんなね、お正月すぐですからね、あの抱負に近いような形でね、今年のね目標とかね、立て方とかね、さっきお話ししたので、この僕はね、何をしていこうかなっていうところをですね、ちょっとね話しながらね、あのしていこうかなと思ってるんですが、今年はですね、とにかくいろんな人と会いに行きたいなと思っております。うん、会いに行きたいなっていうのもあるし、あとはいろいろね、なんかこうギブをしたい、ギブしたいなって思ってたんですね。で、去年の、挑戦から今年はね、目を出していくっていうところがね、一種のテーマ持ってるんですが、今年のやりたいことはまずとりあえずいろんな人と会って、いろんなことをやって、で、そうですね、大きなこともね、ちっちゃなこともね、いろいろね、なんかね、楽しいことをね、どんどんねやっていこうかなと思うんですが、これなんかいつもやってることとあんま変わんないような気もするなっていう感じがしたんですが、今年はですね、去年も言ってたんですけど、アクセサリー、にもね、ちょっと挑戦をしてですね、実はお正月中に作っていたんですよ。でですね、なんとね、2個、今スタジオに持ってきているんですが、シンバル、ドラムのね、シンバルをね、いろいろ加工して、いろいろリサイクルの楽器に作り上げたりとかしてるんですけど、それのね、出てきた時の端材とか、そういうものをですね、ちょっと組み合わせてですね、アクセサリーをね、ちょっと作ってみたんですよ。これはね、ちょっと後で X の方にあげようかなと思っているんですが、まずキューブ型のアクセサリーと、これはなんだろう、三角形のアクセサリーですかね。で、レジンで作っております。レジンで作って、で、中にシンバルのかけらとか入れて、で、まあ別なものとして今やってるのが、シンバルそのものを加工してやるアクセサリーも今作っていろいろね、試しているところでございます。で、そういうところですね、つい先日、なんていうんですかね、令和6年の能登半島地震ありましたけど、実はあれ、うちの実家すごい直撃してるんですよ。はい。で、電話して聞いたら、すごく揺れたし、ずっとね、警報鳴ってるって言ってたんですけど、大丈夫というところでね。現地の方は、まあ、それぞれね、いろいろなね、差があるとは思うんですけど、結構、自分の周りの方はですね、安心な声をいただいてたので、一安心だったんですが、今これを言ったのはですね、なんとですね、このアクセサリー、まあいきなり作っても、まあ所詮はちょっとね、まだね、まだまだなレベルだなと思ってはいるんですが、まあ作らないとね、レベルは上がらないわけですよ。なので、でもね、作って大量に作ってもどうしようかなと思ってたわけなんですね。なのでね、これで作ったものをですね、ちょっとチャリティーみたいな形で、材料費を引いた額をね、全部ね、震災のところのね、寄付にね、回そうかなと思っております。なのでね、こう、ちっちゃなアクセサリーとかいろいろ作っていこうかなと思うんですけど、今年の半年分ぐらいまで 何個作れるかな。その作った分はね、全部ね、原価引いた分はね、全部ね、現地の復興のために、当てていきたいなと思いますので、ぜひね、多分ね、いくらにしようかなっていうのも考えてないんですけど、2024年だから2024円でいいのかなと思うんですが、王子どうでしょうかね。
1キュッパ、
なんだそのお得感を。
2000
でも強く、あーなるほどね。でもデジタルにするとちょっと逆にちょっとあれですけどそうですね、2024年かな、だから2024円かな。うん、これをじゃあとりあえず100個分、100個作ったらちゃんと利益として もらってもいいレベルになるんじゃないかなと思うんですが、それまではですね、全部チャリティーのものとして、売り上げをね、こうやってね、上がったら報告して、プレゼントという感じでね、いきたいなと思っております。なのでね、この辺のね、情報もね、ブログの方とか、僕の X の方ですね、ぜひ見てチェックしていただけたらと思います。まあそういう感じでね、まあ実際に持ってきたものなんですけど、シンバルをね、削るんですよ。ガガガガってこうドリルみたいなやつで削るんですけど、それのね、削るっていうのがね、まさに削るっていうのがね、正しくてね、なんかこう、バキバキになんかね、こう、噛みちぎるようなね、機械があるんですよ。その時に出てくる、シンバルのね、切れたカスがですね、ちょうどね、三日月みたいな感じの、綺麗な形になるんですね。なのでね、それをね、散りばめて、アクセサリーを作ったりとか、あとはシンバルそのものをね、もっと埋め込んでみたりとか、あとはですね、まあ何ですかね、オルゴナイトみたいな感じのものを作ってもいいかな、なんて思ったりもしておりますので、なんかいろんなものがね、できていくのをね、ちょっとね、楽しみにしていただけたらと思います。今年ね、ちょっとやりたいなと思ったのはね、まずはそれですね。ぜひぜひ、これから、ぜひに皆さんのね、お気持ちもいただけたら、現地にお届けいたしますので、どうぞよろしくお願いいたします。じゃあ、このあたりですね、もう一曲、曲をね、聴いていただきたいと思います。ノアズアークで、その日が来れば。
来れば「あなたの肩の重い荷物は全て取り去られるから」「一人暗闇に閉ざされて」「涙流したことみんな知っているから」「耐えることがない救いの泉」「全てが満ち溢れた」喜びと感謝みんなみんなあなたのためにみんなみんながあなたのためにあなたのために、つまずき石に妨げられて悪の罠に落ちたとしても行き過ぎるほどに悲しみの波が吹きすさむ風の声が押し寄せるけれど耐えることがない救いの泉全てが満ち溢れた喜びと感謝みんなみんなあなたのためにみんなみんながあなたのためにあなたのために、yeah、心痛むほどに本当の光だけが見えてくるこんなに弱い時にこそ自分が強くなれるの のかな。雨の日も眠れない夜も一人じゃないから、僕が君をずっと守るから。走り続ける、新しい命を求めて永遠の歌。みんなみんなあなたのために、みんなみんなあなたのために、みんなみんなあなたのために、みんなみんなあなたのために、
はい、お聞きいただいたのはノアザークでパパ、その日が来ればです。はい、という感じですね。なんか何気なく選んだんですけど、曲の歌詞聞いてたら意外になんか新年のこのね放送にぴったりだったかなって思ったりとかねしてたんですが、改めてね振り返って今日のね進行表を見てたらですね、全部僕ドラム叩いてる曲だなって思ったんですよ。いつもはね必ず1曲ぐらいね僕は叩かない曲、叩いてない曲とかね流れてたりするんですけど、今日はね最初から最後まで全部僕のドラムの曲ですね。はい、という感じでね、あ、これのこんなの皆さんはねこういうの叩いてんだなみたいな感じでね聞いてもらえたら、それはそれでまた楽しい放送になるんじゃないかなと思います。じゃあね、そういう感じですね。今年はアクセサリーまず100個ね、それ用のね、サイトを作って、発表していこうと思いますので、それはねぜひぜひねお待ちいただければと思います。で100個名前な、そのねメーカーの名前的なのまだ何も聞いてないんですけどまあもう何しようかな、うなばらだからうなばらでいいのかなっていう感じもしますけどね、感じでもいいかなっていう。はい、なんかマークとかねそういうのどうしようかなとかってありますけど、はい、なんかその辺もなんか考えると楽しいですね。こういうね新しいことやるの好きなんですよね。はい、そんな感じで今年はいろいろとねやっていきますよ。で今言ったアクセサリーももうこれね、今ツイキャスもやってるんですけど、ツイキャスの方はですねこれね見えあめっちゃちょっと見れるかな、ちょっと見えるかな、こうぼやけてるはい、後でね X の方でアップしますので、ぜひチェックしてもらえたらと思います。あとはですね、今年のラジオはですねまたしばらくゲスト呼んでなかったんですけど、また来月からねゲストをね呼んでいってね、またいろんな人とね、さっきねいろんな人に会いに行くと言ってたんですが、まあ会いに行くだけじゃなくて会いにも来てもらいたいなということもあるので、いろんな人をねゲストにね呼んでいこうと思っておりますので、それもね楽しみにしていただけたらと思います。今年からはねちょっとねドラマーの限定を、まあ去年の年末でちょっと外れてるんですけど、すでにまあ打楽器系統のゲストにできるだけ近づけていこうかなと思います。でどっちかっていうとフロントマンと呼ばれていない、いやギターとかボーカルじゃない人、なんかね裏側でねこう職人のようにやるなんかベーシストとかドラマーとかパーカッショニストとか、パーカッショニストね結構ね陽気な人多いんですけどね、なんかねそういう普段声を聞かない、どんなこと考えてるか分かんないなーっていうような人を どんどんゲストに入れて、ちょっとねドラムと交えたりとかね、リズムトークしたりとかね、その辺をねやっていきたいなと思っております。そしてまあ今年まあいろいろやりたいなって言ったんですけど、去年もね新しいこともねすでに年末にやってました。去年の年末はなんとね人生初めてのクラシックコンサートですよ。クラシックコンサートのクラシックコンサートクエスチョンなんですけど、まあ日暮里サニーホールっていうところでですね、イベントがあったんです。そこでその日集まってその日やることを決めるという、なんともすごいねその場で作り上げるというねイベントをね、リハーサルから本番まで全部 YouTube で公開しているっていうのがあるんですよ。で実際に今もねずっと公開されてるので、ぜひね後でね見てもらえたらね、すごく面白いことになってるなというのを分かってもらえるんですけど、すごかったのがクラシックコンサートなので指揮者がいるんですよ。指揮者がいるね演奏って実はね初めてだったんです、生まれて初めて。というのもドラマーってどっちかというと自分が指揮をする方なんですよね。俺についてこいっていう感じでリズムを取ってどんどんなんか俺のリズムに合わせろみたいな感じなんですが、指揮者がいるクラシックだとですね、指揮者に合わせないといけないわけなんですよ。この指揮者がねなんでいる必要なのかなとかってね、昔ねうちの親とか結構ねモーツァルトとかバッハとかね好きで聞いてたりとかで、NHK とかでねクラシックのコンサートとか放送するわけですよテレビで。でそういうところでなんか指揮者見てるとすごいですよね、アクションが、なんでこのアクション必要なのかな、必要なくないみたいな感じでね、ちっちゃい頃ね思ってたんですよ正直に言うと。なんですけど必要でした、あれ。うん、見てる観客席側で曲を楽しむ方で見るとあれいらねえなって、ちょっとまあなんかちょっと言っちゃしまうとうるさいぐらいな感じになるんですけど、演奏する側になるとあれめっちゃ助かる。うん、なんかねちょうどねその YouTube で公開されてるのを見るとですね、指揮をするまあプロの指揮の方がやってくれたんですが、リハーサルの時いなかったんですよ、ちょっと予定があってね来れなくてね。で本番のちょっと前に来られてやったんですけど、指揮者がいない時にやった演奏のバージョンと指揮者が入ってきてやったバージョンと、じゃあそこからワンクッションあってからの本番のバージョンがですね全然違うの、すごいですよ。 1,2,3回のねこのねステップアップがねびっくりするぐらいね違うんですよ。なのでね僕ねクラシックをねだいぶ見直しました。うん、というか見直したというとおこがましいですけど、すごいねクラシックに興味が湧いたという方が正しいですかね。うん、今まであんまり気にしてなかったんですけどね、なんかすごいなクラシックってっていう、なんかねいろんなことをねちょっとねなので、ね、吸収していけたらいいなと思うので、そういう風なね交流もねどんどんね増やしていきたいなと思うので、でさてクラシックコンサートしたわけじゃないですか。なので、ね、クラシックの人もねぜひチャンスがあればねゲストに、ね、お呼びしたいなと思っております。そういうね全然今まで触れてなかった人をねお呼びできるようなラジオにしたら面白いかな、そういうね異文化交流じゃないですけどね、近いようで遠いジャンルの違いってやつですね、これが混ざったらまたまた面白いものになるんじゃないかなと思うので、その辺もね今年は楽しみにしていただければなと思います。もしこの人出してほしいんですっていう人がいたら、ぜひ次戦他戦問いませんので X の方の DM 開放してますのでね、ぜひ僕の方にメッセージをくれればなと思います。よろしくお願いいたします。そんな感じでですね、もうあっという間に後半になりましたけど、ここでもう一曲やっぱりね聞いてもらいたいなっていう曲がねあるので聞いてもらいたいと思います。これもね今後ろで流れてるノアズアーク、その日が来れば流れてるんですけど、もう一曲ノアズアークで いつも僕はね弾き語りやるときは、ね、これを必ず歌うっていう歌があるんですよ。その曲がですね、お正月、まあ、実家に電話したときに、あ、うちの親と話したときに、あ、そうだな、たまには帰らないとなとかっていろいろね思ったんですけど、そういう思いを持ちながら、ラジオに見た時、今日向かってくるなっていう時にこれは流さないといけないなと思って、これ絶対流したいと思ったもので聞いてもらいたいと思います。じゃあノアズアークでパパママに捧げる歌。
愛されないで育てられてきた。押し付けられて歩まされた道、叩かれ続けて育てられてきた。パパママいい加減にしてよ、大人になってくれ。それでもあなたは僕のパパ、僕のママだよ。しながら大きくなってきた。心を尖らせて虚勢を張っていた。生意気言いながら背伸びをし続けて、心はいつも大きな穴が開いていた。パパママ幸せになってね。
はい、お聴きいただいている曲はノアズアークでパパママに捧げる歌です。ということでね、番組あっという間に1時間経ちますね。早いなということで、ここでね最後なのでお知らせの方をさせていただきたいと思います。今お聴きいただいているノアズアーク、これねライブがあります。2月の25日の日曜日ね、川口のキャバリーノというところで、やります。こちらはですね、ビートリックスっていうのと、あとはですね前田サラファミリーバンドっていう、そうですね、福山雅治さんのツアーのサックスやってる前田サラさんっていう方がいるんですけど、まあ、その人のね家族ぐるみの、ね、バンドがあるんですよ。そのね仲良くさせてもらってるんですが、そこの3バンドでイベントやりますので、ぜひこちらもね、X の方で出してきますのでチェックしてください。そしてなんといっても6月の26日の来ましたよ、これ6月26日ドリームキングダム17周年記念、王子まだ生きてます、王子目の前にいます。はい、ぜひねこの日まで王子はねぜひ生きてもらわないといけないですからね。静かにうなずいておりますがね、はい、ですのでこの今のところのお知らせはこの2つのライブ、6月26日はですね川崎のクラブチッタでやります。ぜひねお知らせぜひ X の方でしてますので、ぜひチェックしてください。あとは NLP のね、さっき、まあ、午前中の方ですね、スコアモデルとかやりましたけど、そういう風にメタプログラムっていう無意識のね傾向のねプログラムの診断をね統計集めております。っていうのも NLP ってもともとアメリカ発祥なんですけど、アメリカの統計あるんですけど、アジア人アジア系のね統計っていうのがないということでね、今ね僕の仲間で集めてるんですね。ぜひね興味ある方は 自分どういう無意識の癖があるのかな、思考の癖があるのかなっていうので診断してますのでね、これもねツイッターの DM でメッセージいただけたらとの思います。よろしくお願いいたします。じゃあですね、実際にいろんな情報言いましたけど、公式サイトですね、僕の公式サイトドラマーうなでね検索するとうなウェーブのホームページと、あとツイッター、まあ、もっとツイッターの X ですね、出てきますので、こちらぜひチェックしてください。であとラジオブログにてね、本日のね再放送アーカイブ放送もね聞けるようになりますのでね、それも楽しみにしていただければなと思います。では次回のドラマ海原ひろみつの新境の放送日ですが、これ2月のね1日ですね。はい、2月の1日の木曜日13時からお届けします。ではね、これからの午後の時間もね川崎 FM をぜひ楽しんでいただけたらと思います。今日もね素敵な午後の時間をお過ごしください。お相手はドラマー海原ひろみつでした。またねー。